フェイストゥエイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海がそれ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。もうなんかね、暑くなってきましたね。日差しがもう強くって、なんか初夏の陽気になってきましたけどもね。そんな中、先週は北海道へ、行ってまいりました。苫小牧の L キューブ、そして、札幌コロニーとね、ここのとこ定番になっている、2Days なんですけどもね。苫小牧も札幌も大変ライブは盛り上がりましてね。で、さすが札幌で、夜になるとね、日が落ちると、やっぱりちょっと肌寒いぐらいになったりもするんですが、昼間はやっぱりね、もう暑いですね。ただね、湿度がやっぱり低くてね、さらっとしてて、ものすごく気持ちいいですね。北海道、本当にそういうとこが素晴らしい。食べるものも美味しいしね。で、北海道以外、もう本州の方からもね、たくさんお客さん来てくださって、みんな、いい観光ができたんじゃないかな。お天気もそこそこ良くてね、素晴らしい 2Days でございました。本当にお越しくださった皆さん方、ありがとうございました。で、さあ、今週末、ちょうどね、この放送が、地上波で放送されているのが土曜日ですか。僕は金土日とね、一人で京都へ行きまして、まず金曜日が京都トガトガで僕一人のアコースティックライブ、そして土曜日ね、放送している今日でございますね。美濃屋正彦さんというね、弾き語りのアーティストの方と二人でライブ、そして、日曜日がですね、もう毎年恒例になっておりますライブ Do You 京都ということで、環境をテーマにしてね、コンサートなんですけども、丸山野音というところでですね、もう10年目になります、今年で。で、もともとね、10年前にその秋人くんという京都のアーティストがですね、僕にね、エースこんな企画を丸山野音でやりたいんだけどっていうふうに相談されまして、で、ああ、それとってもいいね、なんか手伝えることがあったら何でもするからやろうよっていうふうに僕はなんかもう気軽に答えたんですけども、そしたらもう秋人くんが頑張って、開催にこぎつけてくれましてですね。で、京都市、京都府とかね、そういう協賛も得ることができてね、やっぱり環境をテーマにしてますから、で、京都議定書という、CO2 の削減とかっていうね、会議があって、そういう京都議定書ができた、町なんで、もっともっと環境について、みんなで意識を高めていきたいっていう、そんな、テーマがあるんですけども。で、毎年毎年、秋人くんが頑張って、ね、スポンサーをこう掴めてきたりとかですね、いろいろ出演者のとの交渉とかも全部秋人くんがやってくれて、僕はもう本当に東京にいるんで、お手伝いできることがほとんどなくてね、なんだけど、もう秋人くんは断るごとに、僕とエースさんが言い出しっぺだっていうふうに言ってくれてね、なんか嬉しいやら申し訳ないやらで、だから一生懸命行くといろいろ 舞台裏のお手伝いとか一生懸命させていただいてるんですけどもね、ですからもう10年目なんですけども、10年出続けてるのは結局僕と秋人くんだけになってしまいましたね。他にもいろんなビッグアーティストが毎年毎年出てくださってて、ここ数年は池田聡さんとかね、出てくださってるんですけども、で実はですね今年10回目ということで、もう何年も前から10回目は出てくださいってお願いしてて、バンバヒロフミさんがね、出てくださるんですけれども、そのバンバさんがですね、ちょっと S 一緒にギター弾いてくれっていうふうにものすごく嬉しい、ご指名をいただきましてですね、バンバさんのコーナー僕全曲ご一緒させていただくことになったんですけども、これはちょっとね経緯がございまして、もともと僕はやっぱ深夜放送世代でね、深夜放送も夢中になって聞いてたんですけども、まあそんな中に、谷村新司さんと、バンバさんがやってらっしゃる番組があってね、もう大好きで大好きで聞いてて、まあその頃、あれです、いちご白書をもう一度という曲をね、これユーミンが、作った曲なんですけどもね、これをバンバさんが、出して大ヒットしましてね、で、僕もその曲大好きで、で、特にギターソロがすごく好きでね、で、僕がエレキギターを弾き始めて、なんだろう、まともにその全部完全にコピーしたのは多分いちご白書が最初だったんじゃないかなという記憶があるんですけども、まあそんなこんながありまして、で何年か前にバンバさんがその Do You 京都にご出演なさった時に、終わった後にね、打ち上げでまあそんな話をさせていただいて、で去年の Do You 京都にね、フラッとバンバさんが遊びに来てくださったんですね、その丸山夜音にね。でせっかく来てくださったんだから一曲歌ってくださいよみたいな話になりまして、じゃあいちご白書やろうか、誰かちょっと一緒にギター弾いてくれって言われた時に、僕たまたま横にいたんで、あ、じゃあ僕弾きますって言って、で弾かせていただいたんです。でまあ感想もね、当時コピーしたまんま、まあアコースティックギターなんでちょっとニュアンスは違うんですけども、さらに、言いますと、正確に言うと感想ではなくて、僕が弾いてるのはエンディングのギターソロなんですけどもね、エンディングのギターソロのフレーズが僕大好きでね、女性コーラスとかが重なってきて、その中そのギターソロがわーっと始まって、でギターが最初にフェードアウトしていくっていう、そんなアレンジだったと思うんですけども、そのフレーズをね、まあ感想として弾かせていただいてるんですけども、まあそんな困難があってね、でこの前バンバさんの FM 番組に僕と秋人くんでゲスト出演したりなんて、そんなこともあって、そんなつながりがあって、今年はギターを弾かせていただくというね、もう本当に身に余る光栄なんですけども、ね、しかも1曲だけじゃない、4曲全4曲、一緒にね弾かせていただくんで、もうちょっと猛練習をしないとダメですね、本当に嬉しいなーね、こういうことがあるからやっぱりミュージシャンやっててよかったなと思いますね。今それこそ山本恭司さんだったり、中野徳男さんだったり、是方裕邦さんだったりという、そういうも大先輩のね、尊敬する方々と一緒にやらせていただくっていうのは、もう本当にミュージシャン冥利に尽きる話で、もう頑張っていきたいと思いますんでね、はい、頑張ろうさあ、では一通お便りを紹介しましょう。 S さん、倉木さん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。すっかり間が空いてしまいました。シンクが詰まった話をします。ありましたね1ヶ月ぐらい前になるのですが、なんだかシンクの水はけが悪いなと思いつつ、そのまま使っていたのですが、いよいよおかしい、つまり状態は悪化していたのです。とにかくネットで調べ、パイプマンみたいな液体を投入しましたが改善せず、どんどん詰まりはひどくなり、仕方ないから某有名な水のトラブルお任せの業者に連絡しました。夜だったんですが10時に来てくれることで、見積もりはただなので状況を説明して見てもらいました。長年の油とかが詰まっているって、高圧洗浄しないといけないとか言われ、いくらかと聞くと2万ちょっと、ゲロゲロ詰まっているしな、やってもらおうかなと思ったんだけど、まだちょっとは流れるし保留にしました。そういうとこケチなんです、私で。また連絡しますと言って引き取ってもらい、どうしたもんかと思案し、そうだ、あれ、昔トイレが詰まった時に備えで、100均で買っておいたキュッポンキュッポンするやつ、トイレには使っていないそれでやってみたのですけど改善せず、やっぱり無理かと思い、最後の1回キュッポン、やったー、流れた。すごい洪水があっという間に平地へ。あれの威力すごいですね。 でもね、やっぱり長年の油がこびりついているのは間違いないので、定期的に、パイプ清浄洗浄の、をします、今回で学習したことはやっぱり業者に来てもらう、とそこそこの値段がかかるってこと。業者のお兄さんはとっても親切だったのに申し訳ないですと、まあこんな話なんだけど、イケてる？イケてなくても投稿しちゃえ、えい、ハリソンでしたってことでね、前にね、あのシンクが詰まったの話がチラッと出ましたけどもね、そういうことだったんですか。キュッポンキュッポンでとりあえずなんとかなったんですね。よかったですね。トイレで一回でも使ってたらちょっと嫌ですもんね。使ってなくてよかったね。ということでハリソンさんからリクエストいただいてます。リクエストは未来、旦那がめっちゃいい曲だって言ってましたということで、今日の1曲目聴いてください。フェイス2フェイスで未来。引き続き今日は私一人でお届けしております。今日もでございますね、で先ほど、言いましたように今週末ね、金土日と京都へ行って一人で行ってね、ライブをやってきますんで、またまた来週も、再来週もかな。そうなんですよ、6月4日がですね、もうまた京都なんですけども、今度は丹後半島の方のね、日本海側なんですけども、ことびき浜というところへ行きまして、まあライブドゥー京都と、まあ関連のある企画イベントなんですけども、ビーチクリーンコンサートといってね、ことびき浜というのはですね、こう踏むとキュッキュッとなる泣き砂で有名なとこなんですけども、近年浜辺にゴミが増えましてね、砂がうまいことキュッキュッてならなくなってきつつあるんで、これは浜辺をきれいにしなきゃいかないということでですね、朝から朝って言っても、まあ10時ぐらいからですか、みんなでね、ゴミを拾うんです。で、拾ったゴミが入場チケットになるというね、そういうコンサートで、まあそこに牧人君であり僕であり、あとセンチメンタルシティロマンスの中野徳夫さんもね、今回、参加してくださる、前回もね、去年もそうでしたか、参加してくださるんですけども、そんなこんなでまた僕一人での収録になってしまう、一体いつになったら本田と二人でサテライト収録ができるのかなんて言ってるうちに、どんどんね暑くなってきますから、暑い車内での収録が不可能な時期が近づいてきててさて困った、はい、まあ今困ってもしょうがないんで、困ったことは先送りにしましょう。まあそうですね、そのことびき浜のね、裸足のコンサートっていうんですけども、これも本当に海辺のね特設ステージで、ことびき浜を見下ろすちょっとね小高い丘の上に駐車場がありまして、もう降りてくとすぐそこが浜辺だっていうところなんですけどもね、もう僕も何回も出させていただいてますけども、大変 気持ちがいいですね。で、すっごくやっぱり綺麗ですよ。砂がね、きめ細かくてね、キュッキュッとなるぐらいですから、本当に綺麗な砂浜で、このね、綺麗な砂浜をずっと守っていかなきゃいけないなとは思いますけども、まあそれね、できることって言ったらそんな微々たることしかできないんですけども、まあでもね、やんないよりやった方がマシなわけでね、ですからこれ定期的にやっぱりずっとこれも続けていきたいななんて、思ってます。よろしくお願いいたします。さあ、お便りをどんどん紹介していきましょう。ごめんください、Sさん、クラネさん、こんばんは。ということで、岐阜県のふみえさんからいただきました。狭いとこを歩いているときに、前方から来た人とぶつかりそうになって、ぶつからないように避けてるのに、自分が右に行ったら向こうも同じ方向に、左に行ったらまた同じ方向にってことありますよね。ね。ね。一つ一つ確認して話を進めないと、そんなことない。そんなのはふみえだけだって言われそうだから。もうこの人相当被害妄想が。妄想でもねえな。私は時々あるんです。ああごめんなさいってことが、その時は前方からご年配の、男性が歩いていらっしゃって、右に行ったら左に行ったらまた右に行ったらになっちゃったから、私は動くのをやめてその場で止まりました。おじいさんが避けてと思って、そしたら、先方が避けてくださって、すれ違いざまに片手を上げてこう言われました。 Sorry。どう見ても日本人のおじいさん。しかも場所は岐阜県。東京とか名古屋とかってシティじゃなくて、岐阜県各務原市。思いっきりど田舎。超カントリー。一瞬、え？想定外の言葉に、こちらこそすみませんの言葉が出てこなくて、会釈しただけになっちゃいました。この場を借りてお詫びします。こちらこそすみません。おじいさんの日常が英語なのか、英語圏で暮らしたご経験が終わりなのか、はたまた私が日本人に見えなかったのか。いや、それはないですね。どう見ても日本人。Sorry って使ってみようかなと思ったけど、私がそんなこと言うと逆に反感買いそうだから、やめておいた方がいいかな。ね、その方がいいと思います。Sorry にせよ、ごめんなさいにせよ、すっと頭を下げることができるって大切ですよね。勉強になりました。おじいさん、Thank you so much。使い方合ってる？合ってますよ。あ、でも、まあいいですよね。Sorry。 なんかちょっと場合によっちゃね、何気取ってんだって思われるかもしれないですけども、まあいいですよ。僕ね、英語でその英会話っていうほどのあれじゃない、街中の日常生活のこのふっとした一言でね、先に譲る、ドア入るのを先に譲るとかいう時にね、 After you って言うんですよ。お先にどうぞじゃなくて、私があなたの次にっていうね、After you っていう言い方をするんです。これがね、僕は、あ、なんて英語ってなんかそういうの洒落てんなーとか思ってね、なんか好きですね。別に僕そんな使いませんよ。普段、日本人相手に After you なんて。だけど、ああ、こういうところも文化の違いかなって。あとね、お礼を言われた時に、どういたしましてっていう意味で、そういう言葉もね、英会話で必ず、You're welcome とか言いますけどもね、My pleasure。っていう言い方するんですね。何かをしてあげて、それに対してありがとうって言われた時に、私の喜びですっていう意味ですよね。My pleasure。 これね、まあ僕ネイティブスピーカーでもないし、英語圏で暮らしてるわけでもないから、今欧米の人たちが日常生活で My pleasure みたいな言い方するかどうかよくわかんないですけども、でも My pleasure っていい言い方だなーって、発想のあれがね、イエーイどういたしましてなんて、いやだった大したことないですって言うんじゃなくて、私の喜びですって、こんな気取ったことをさらっとこう一言で言えるっていう、その気質が僕は結構好きですね。まあ言い方によってはそれこそ本当に気取った、何こいつ気取った言い方しやがってっていう風なあれに分類されるのかもしれませんね、英語圏ではね。だけどなんかその発想がすごく好きですよ。はい、もう一度いきましょう。サンクラミさん、バトさん、こんばんは。松本市のにゃんころもちです。先日飼い猫を連れて行った動物病院のトイレでこんなものに遭遇しましたということで、写真が添付してありますけども、自動三角折り機能付きトイレットペーパーホルダーです。トイレットペーパーを書いてある通りに取ると、ほんの一瞬で三角に折られて出てきました。この速さには正直びっくりしました。日本の折り紙と科学技術の融合やと少し思いました。大げさな。 でもこれって必要なの？そもそもトイレットペーパーを三角折りにする必要性を私は感じませんが、こんな機会があるくらいだから今後はトイレに行ったら三角折りにすべきなんでしょうか。男性のトイレでは三角折りって見かけますか。すごいけど電気代もかかるし、なんだか無駄だなと思った代物でしたってことでね。なんか本当にね、1まっすぐ引いてください、かっこ横に引かないでください、2まっすぐ上に持ち上げると自動で切れます、引き出してお使いください、自動で三角折りされます。すごいですね、本当に三角折りになったのがピュッと出てくるんですね。これはでもね、あれなんですよね、あの開店前のお店とかでトイレの清掃をして、清掃が終わったっていう合図で三角折りにするっていうのが、まあ、あの発祥らしいんでね、あのまあでもいいですけどね、折りたい人は折ればいいと思いますけどもはい、もう一ついきます。S さん、倉上さん、番頭さん、その他諸々の方々こんばんは。千葉県在住の九十九里浜子と申します。昔々私は2年生の専門学校に通っていて、編集や広告の勉強をしていました。早稲田にある編集プロダクションに内定をもらったので、まだ19歳だった2年の秋からは学校の許可を取って編集プロダクションでフルタイムでアルバイトしていました。その会社には23歳までいたので、私にとっても早稲田は青春の思い出の街です。私の会社は馬場下町の交差点から大熊キャンパスに行く途中にありました。ああ、あの、はいはいはい、お蕎麦屋さんの角を入ってって高田牧舎とかある、あの通りですね。はい、入社1年目の4月、いつものように出勤するために馬場下町の交差点を渡ると、大学生らしき若者たちがずらーっと大熊キャンパスの方までたくさんいて、何やらチラシを配っています。私もよろしくお願いしますと手渡されたので、チラシを見ると、それはサークルの勧誘のチラシでした。すいません、私社会人なので、とちょっと誇らしげに断り、その後もたくさん並んでいる学生たちからのチラシを全部断りながら会社に行きました。会社に着くと先輩たちが勝った負けたとはしゃいでいます。何のことかなと思ったら、サークル勧誘のチラシをたくさんもらえたらそれだけ若く見られたということでより多くチラシをもらうと勝ちという遊びをするのがこの会社の年中行事なんだそうです。30代の先輩が私もチラシもらえたと大喜びしていたり、去年より少ないとがっかりする20代中盤の先輩がいたり、なんか微笑ましく思えました。そんなことを知らなかった私はチラシを全部断ってしまったので、同期の中でも最年少だったのに不戦敗になってしまいました。もしかしたら WFS の、あ、WFS って僕が在籍してたあの音楽サークルですね。WFS のチラシもあったのかな。まだ学生だった S さんもチラシ配ってましたか。それでは、ってことでね。チラシ配りは、やったことないな。キャンパスの中にね、通路の脇に机を出して、そこでみんなで部員で交代で勧誘をやってましたね。音楽に興味のある方つって、で名前書いてもらってサークルのことを説明したりなんての毎年やってましたけどもね。あ、なんか懐かしいな。そうですか、ということで九十九里浜子さんからリクエストをいただいております。今日の2曲目聴いてください。フェイストゥエースで桜。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市野々井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。先ほどもちょっと言ったように、来週も再来週もちょっとあれですね、本田と2人で旅するのがちょい先になってしまいますので、下手したら僕1人での、収録が続いてしまうかもしれません。その辺ちょっと先に謝っておきます。どうもすみませんということで、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道を覚え